それでは東京カリスマ聖会第2セッションを始めていきたいというふうに思います。一言をお祈りさせていただきます。神様、これから東京カリスマ聖会を行っていきますけれども、どうかあなたの祝福のうちに導いていってください。イエス様の名前を通してお祈りします。アメン。それでは東京アンタキュ教会のテモテ山川牧師チームに賛美を導いていただきます。
それではですね、共に賛美をしていきたいと思います。お立ちになられる方、どうぞお立ちになってください。
地上のものではなく
える状況が不可能に思えるこの状況の中にあっても主の言葉に固く立ち続け信頼し従い続けてきなさいと主をされます。主は祝福を与え最善をこの表し主の恵みを豊かに表していくと主をされます。
恐れることなくまた迷うことなく私が語っているその言葉に立って聞き従う歩みをさらに一歩一歩踏み続けようと謝されます。教会を土台とした本格的な働きが開かれていく中においてお一人お一人においても最善の人生というのがさらに大きく開かれ用いられていくようになると謝されます。
非常に主の働きが大きく進展発展していく中で風圧というのも非常に強くなっていくと主はおさられます。しかし決してこの引くことなく主に語られた神の言葉に固く立っていきなさいと主はおさられます。主は主の時にこの今まで見たことのないような見業と勝利を豊かに表されていくと主はおさられます。
それではもう一度賛美してまいりましょう。今日様この賛美の時ありがとうございます。祈りの言葉を感謝します。次は聖会豊かにあなたを導いてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。それではお座りください。
それでは感謝の捧げ物の時を持ってまいりたいと思います。神の国と神の義を賛美しながら献金をしていきましょう。
そうすれば皆与えられる。ハレル、ハレルヤ。
それでは献金の感謝の祈りを FRH 教会の大重牧師にお願いしたいと思います。
今晩も変わらないご愛の中に多くの賛美隊の方々と共に賛美を捧げることができました。こうして捧げ物の時をも備えてくださりありがとうございます。これを聖別しご自身の御用のために用いてくださることを感謝申し上げます。続きます この聖会の中に主はお一人お一人に語りかけてくださり、私のご計画をさらに大きく進めてくださることをありがとうございます。この場に来れない方々もたくさんおられますが、主がまたインターネットを通してお一人お一人に見ておいてくださることをありがとうございます。感謝と願い、主イエスキリスト様のお名前によってお捧げいたしました。アーメン。
それではカリスマセミナーを町田教会のパウロ由美の牧師にしていただきます。
皆さんこんばんは。セミナーの時間となりました。ですね、最初に聖書をお開きしたいと思います。第一テサロニケ人への手紙をお開きください。5章、19節からお読みします。第一テサロニケ人への手紙5章19節からお祈りします。御霊を消してはなりません。予言をないがしろにしてはいけません。すべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい。お祈りします。愛する天の様、このセミナーの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに望み導いてください。あなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんこんばんは。これからカリスマセミナーを持っていきたいと思いますけど、今私たちはこの予言の本を用いてですね、学んでるんですね。で、今日は8章の、聖書を土台として吟味するっていうところから学んでいきたいと思いますけれど、最近ですね、ニュースを見てると本当にこういろいろなことが起きてきてるなっていうことを本当に思わされます。で、昨日だったかなんかもアメリカがですね、鉄鋼とかアルミの関税を高くしてですね、それを通して中国とか EU がすごい反発していることを見ることができます。それからまたアメリカの、ね、トランプ大統領がエルサレムに首都を大使館を首都と認めて大使館を移すって言ってからですね、その中東情勢が非常に緊迫した状態になっています。で、またシリアですもですね、イスラム国が亡くなったと思ったらですね、クルド人の戦いがクルド人との戦いができてきて、そしてトルコまで参戦してきてですね、ますます混乱した状態になってきてるんですね。で、近くではね、北朝鮮の核問題もありますし、いろいろな形で、本当にこう世界が、混沌としてきてるなっていうことを本当に思わされます。で、そういった中でね、私たちは今の状況を見分け、そして本当に再臨が近いんだなということを見ておく必要があります。で、なぜそういうことを言うかっていうと、ヨエルの予言っていうのがあるんですね。使徒の働きのところに書かれてますけど、2章の16節以降にヨエルの予言が引用されています。で、そこにはですね、再臨前にこの聖霊の強い注ぎかけがまた再びある、ペンテコステの時に起きたようにですね、再び再臨前にそれが起きるということが書かれているんですね。で、つまりその時にまた聖霊の強い注ぎかけがあって、賜物の働きが大きく動き出すということが書かれています。で、それがですね、その終わりの時、世界が混乱してきて、そしてまた黙示録の時代に近づいているということは、まさにその神様が、ね、計画している本格的なリバイバルが近づいているということを私たちは捉えていく必要があるということなんですね。ですから、その中でもヨエルの予言の中では、この特に予言ということを特化して、予言が特別な意味合いを持っているということをそのところに書かれています。そしてまた第一コリントの14章の1節にはですね、愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを求めなさいって書いてあります。だから、もちろん愛を求めるのは当然ですけれど、それと並行に、 御霊の賜物、神様からの霊的なギフトですよね。そして、特に予言することを熱心に求めなさいって書いてありますね。ですから予言っていうのは非常に大きなこれからの、ね、歩みの中で意味合いを成しているっていうことをですね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、予言を通してもですね、神様はもうすでにいろいろな素晴らしい働きをしてくださってますけれど、その中でね、さらに私たちは正しくそれを用いて、その本格的な、ね、働きが進むときに向けて、歩んでいく必要があるということをぜひ覚えておいてください。そしてそういった中で、今私たちはこの、パウロ・アキモド牧師が書かれた予言という本を学んでいるんですけれど、吟味というところでね、今日はお話ししていきたいと思いますけれど、この御霊の賜物っていうのはですね、まず最初に私たちがいつも決して忘れてはいけないことは、これが教会に与えられた賜物であるということをしっかり捉えておく必要があります。ですから、この賜物が個人個人が確かに用いるかもしれませんけれど、実はこれは教会のものである。で、それをしっかりと捉えておく必要があります。そして、その教会のものであるということは何を意味しているかというと、これは、教会の中で用いていくわけですから、その教会の管理の中で用いていかなければいけないということなんですね。で、つまり、その教会に霊的に立てられた権威というのは牧師さんですから、その牧師さんの指示に従って用いていかなければいけないということです。で、教会を離れてね、用いるときにいろいろな問題とか混乱とか、そういったものが起きてですね、そして、予言おかしいとかですね、そういった形になってきます。ですから、きちんとした形でね、用いていかなきゃいけないんですね。で、その一つがこの教会に属するものであって、そして教会の管理の中で、また秩序の中で用いていかなければいけないということをですね、まず一つ覚えておいていただきたいと思います。そしてもう一つは、吟味することですね。霊的なものはすべて吟味しなければいけません。吟味っていうのは何かっていうと、例えば予言にすると、神様からの語りかけもそうですけれど、本当にそれが神から来たかどうかっていうのを私たちが確認するわけです。なぜかっていうと、この霊的な存在っていうのは、神があります。そしてまた、天使もあり、また天使の中、人も霊的なものですね。そして天使があり、天使の中にですね、打天使っていうのがあってね、そこからサタンが来てるわけです。で、その本当にその神からのものかどうか、そして神からのものだけを受け取って、そして私たちは歩んでいく必要があるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、そういったことを土台としてですね、今日のところを見ていきたいと思いますけれど、この本ではですね、吟味の土台は聖書ということで書かれていますけれど、とにかくその私たちのクリスチャンの土台となるのは何かっていうと、人がね、これはいいからこうしましょうとかそういうのじゃなくて、誤りなき神の言葉である聖書、これを土台にするわけです。で、そこからずれてしまうと、何が正しいか、いいか悪いかっていうのが全くわからなくなります。だから予言を使うにしても、賜物を使うにしても、すべてこの聖書に書かれているこの土台があるわけですけれど、それ以外に予言が語られた時においてもですね、私たちはいつも、その本当にそれが神から来たかどうかっていうことを確認しつつ用いていかなければいけないっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、その吟味の土台は聖書って書いてあるんですけれど、それはどういうことかっていうと、聖書っていうのはもうすでに完成された啓示です。で、予言は新しい啓示はありません。ですから、この聖書に述べられている教えの枠内にあるかどうかっていうのが重要なわけですね。で、それを超えるようなものはおかしいということをですね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、結構そういったことでね、惑わされてしまう人たちもいます。で、例えばですね、再臨のことやなんかよく予言で出てきたりするわけです。で、韓国でね、何月何日に再臨が起こる、 ということでね、そして多くの人たちが信じて、大変なことになったことがあります。で、別にそれは韓国だけじゃありません。アメリカでもですね、確か6、7年前だったと思いますけれど、ある人がですね、何月何日に、イエス・キリストの再臨があるって言ってですね、それがラジオ放送で流れて、そして、多くの人たちがですね、その準備しなきゃということで家を振り払ったりとかいろんなことをしてですね、大変なことになったんですね。で、実際にその日にちになってみたら全然、再臨なんか起こらなかった。で、これはですね、簡単な吟味です。で、聖書に例えばその人がね、何月何日に、イエス・キリストの再臨があるっていうこう語られたとするとですね、それをどういうふうに捉えるか。まず基本は聖書だっていうことですから、聖書にはその再臨のことが何て書いてあるかっていうことを知っていればですね、そういったことで騙されるはずはないんです。で、聖書ではそのイエス・キリストが来るのはね、いつかわからないっていうふうに書かれてるわけです。だからそれをもう日にちまでですね限定してしまうっていうのはちょっとおかしいわけですね。ですから本当にこの聖書的かどうかっていう基本的なところから、完全に外れてしまうわけですから、そこを私たちは見ることができるわけですね。ですから、そういった基本的な簡単なことはぜひ皆さん騙されないようにしていただきたいと思います。そして、結局聖書をちゃんと知らないと、そういった形で聖書から離れてしまったり、聖書の書かれているものが分からなくて、予言の方を中心にして、そして そっちばかり行っておかしなことになってしまう場合も出てくるわけです。ですから、いつもこの特にこのカリスマとかペンテコステとか聖霊の働き、これを扱う教会ではですね、普通の福音派よりをその聖書をちゃんと知っておく必要があるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、それが私たち一人一人がですね、守られる大きな条件になるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、この本にはですね、体験主義ということも書かれています。で、それはですね、クリスチャンの中において聖書を中心に歩むクリスチャンと体験を中心として歩むクリスチャンがいるっていうふうに書かれています。で、この霊的な体験をすると、それがですね、なんかすごいことがあったりすると、その霊的な体験を優先してしまって、そしてそちらばかりにこう行ってしまうとですね、いつの間にか聖書からずれてしまったりとか、そういうことが起きてくるっていうことなんですね。ですから、その体験は体験として重要ですけれど、それを中心にしてはいけないということをですね、ぜひ皆さん覚えておいていただきたいと思います。で、この本にもですね、体験を中心にするとその体験に引っ張られて私たちは知らない間に聖書から離れていったり非聖書的になったりしていく危険がありますって書いてあります。ですから、それは非常に重要なポイントですので、覚えておいてください。私たちの体験とか感覚っていうのは、安定したものではなくて不安定なものなんです。ですから、本当にその、そればっかしに頼っているとずれる可能性が非常に高いっていうことをですね、ぜひ覚えておいてください。ですから、体験主義っていうのも非常に危険だということをぜひ覚えておいてください。で、この本にはですね、体験に関していくつか書かれています。で、ここにはですね、体験している人も体験していない人も体験しているという体験主義ではなく、また体験していないという体験主義ではなく、聖書を中心に考えるべきですって書いてあります。だからちょっと分かりにくいですけど、いずれにしても体験している人であって、その体験ばっかし優先するんじゃなくて、体験してない人は体験してないことでそれを優先するんじゃなくてですね、どんな時においても聖書を優先として、捉えていくっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、次のところにはですね、聖書的であるかどうかっていうことを見ていくわけですけれど、この先ほど言ったようにね、はっきり分かる事柄は すぐ分かります。例えば、そのね、再臨がいつかっていうのは本当にすぐ聖書的かどうかっていうのは分かります。しかしですね、この聖書による吟味っていうのはその吟味のスタート台であるっていうことをぜひ覚えておいてください。で、まあ、それが一番土台にあるっていうことをですね、知っておいていただきたいと思います。だからこそ聖書をちゃんとしっかりして、知らないと惑わされてしまったりするケースが出てくるっていうことなんですね。で、じゃあその聖書をで分かんない場合はどうするかっていうのがいろいろ出てくるわけなんですけれど、まあ、ここでは、聖書だけでは判断できない予言の例ということで、書かれています。で、ここではですね、以前あったことが書かれてるんですね。この予言の言葉でですね、教会に原理運動の者が密かに入り込んでくるので祈りなさいっていう、こう予言があったっていうことですね。まあ、その時私もいましたけれど、その時にですね、やはりパウロ牧師がその予言を聞いてですね、吟味したわけです。で、本当にこれが神から来たものかどうかということをですね、祈るわけですね。で、ただこの言葉だけだと非聖書的だとか反聖書的だとかそういった判定はできないわけですね。で、まあ、そういった中で祈っている中で、でもそのことを霊的に、ね、判断したときに、これは確かにサタンから来たのではなくて、また人間的なものじゃなくて神から来たものだろうということで祈り始めたわけです。で、祈っているときに神様が答えを出してくださったんですね。で、それは教会に来てたある方がですね、実はその時にね、いつも帽子をかぶってね、なんかちょっと変な態度をしてるおじさんみたいな人が来てたわけです。で、私もなんか変な人だなとか思ってたんですけれど、しかし、その人がですね、やたら若者のグループに入っていって、やってるわけですね。全然似合わないんです。で、そういった時にそういった予言も出てたのでね、そして、祈ってたがゆえに、そういったある方がね、あの人は実は統一教会のその地域の確かリーダーかなんかだと思うんですけど、リーダーだったんですとか言ってですね、言われたわけですね。で、それでこれはおかしいっていうことが分かって、そしてその人に聞いたらしどろもどろになって、そしてやっぱしおかしいということが分かって、若者たちがね、そういった教えから守られたっていう経緯があります。だから神様はですね、私たちが知らないところでそういう予言を通してですね、そういった危険性をも語ってくださってたっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。ですからそういった予言に関して確かに聖書で分からない部分もありますけれど、分からないときにはずっと祈っておくっていうのはね、重要だということをぜひ覚えておいてください。で、特にこの警告の予言が与えられた、場合なんかは、すぐに分からなかったとしてもすぐ祈りに持っていく。で、本当にそうならば守ってください、あるいはそうならないようにしてくださいとかね、とにかく神様のところへ持っていって、そして祈っておくっていうのは重要です。で、そういった形でね、神様が守ってくださるケースもよくあるということをですね、ぜひ覚えておいてください。それで、もう一つこの本にはですね、危険や問題からの守りということで書かれています。まあ、古い話なんですけれど、ずっと前にヨーロッパにチームで行った時にね、ローマでスリにやられるので祈りなさいっていう予告があったんですね。で、具体的に神様は語ってくださるんですね。ローマでスリに会うって言ってね、行く前ですよ。で、そういった中でですね、確かにチームはローマにも行ったわけです。そしたらですね、確かにスリにやられないようにみんな一生懸命祈ってたでしょうし、またパウロ牧師もね、特に祈っておられたと思います。で、その時に、ジプシーの女の子が男性のところに近づいてきてですね、段ボールを持ってね、そして、なんか近づいてきてなんかしようとしてたわけですね。で、それを見ていた私の妻がですね、何すんのよっつってですね、段ボールをこう跳ね上げてですね、そして まあ、スリから守られたっていうことをですね、聞きました。で、実はですね、神様は面白い方で、そういったそういったスリがあるっていうことがね、予言で語られてたんですけれど、私の妻は私の妻で、ちょうど NHK の特集かなんかでですね、最近ヨーロッパで、ローマでスリがよくあるっつってですね、そのやり方をですね、NHK の特集番組でやってたんですね。だから段ボールで近づいてくる人がいたら危ないっていうことを、頭の中に入れられてたわけですね。で、妻が一緒にチームで行ったがゆえに、神様がね、そういった情報も与えてくださってて、そして、あ、危ないっていうことで、何すんのよ事件になったわけなんですね。で、やはりその神様がね、語られることには私たちは注意深く聞いていく必要があります。で、分からないときはまずは祈る、そして神様に聞いていく。そうするとですね、不思議な形で神様がいろんなことを教えてくださったり、そして守ってくださる道を用意してくださったりですね、ありますので、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。でもですね、いずれにしても吟味というのは、まずは聖書を土台として吟味をしていくということにね、立って歩んでいっていただきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、このセミナーの時をありがとうございます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。
それでは東京アンテク教会のパウロ秋元牧師賛美チームによる改修賛美の後に、メッセージをパウロ秋元牧師に取り継いでいただきます。